ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
これで最初のニュースです。政府は国家開発数計画庁ワパナスを通じて、アジアおよびオーストラリア周辺の他の同様の魚市場と競争できる国際的な魚市場を構築することを計画しています。これは水曜日にジャカルタの海事水産省の全国調整会議で、国家開発数計画庁長であるスハルソ・モノアルファ国家開発数計画大臣が語ったものです。スハルソ大臣によると、インドネシア周辺にはフィリピンのセネラル・サント州、オーストラリアのフリーマンドル、日本の中基地など国際的な魚市場があるということです。一方、バスキ・ハリムル町の国境事業国民住宅大臣は、インドネシアの国際魚市場の建設を支援する能力を表明しました。報告されているように、海事水産大臣エディ・ブラボーは、海運及び漁業セクターを改善し、観光セクターを加速するための努力として、近代的な魚市場を構築するパンカルピナン地方政府の計画を高く評価しました。それでは次のニュースです。マクルフ・アミン副大統領は、1945年憲法改正の議論は、3期大統領の任期が採択されるまで、国家政策ガイドライン、ケベハへの間接大統領選挙への復活に関する最初の議論から逸脱しないことを求めました。これは、水曜日、ジャカルタの副大統領オフィスで、マクルフ副大臣が語ったものです。彼によると、大統領及び副大統領の任期の最大2期間の取り決めは、長さにわたる権威主義的及び独裁的リーダーの可能性を管理することだということです。したがって、副大統領は、1945年の改正の議論は、間接選挙と大統領と副大統領任期の延長という考え方を通じて、インドネシアの民主主義を立つ立つさせることなく、ケベハへの復活に限定されることを予期しました。大統領の任期の3つの期間への変更案は、1945年の 憲法を改正するための2014年、2019年の国民協議会MPL の勧告の後に生じます。産業技術分野で最大の年次国際展示会である2020年のハノーバメッセでのインドネシアのパートナー国としての選出により、インドネシアとドイツの経済関係が強化されます。展示会は4月20日から24日にかけてドイツのハノーバーで開催されます。12月4日水曜日、ジャカルタのクマヨランの宮ヶ地エクスポビルで記者会見後にインタビューで、ジャカルタの宮ヶ地エクスポクマヨランビルでの記者会見後にタビューで、防衛地域及び国際産業アクセス局長ロディ・ラハリは、インドネシアは業界 4.0 のロードマップを世界に展示するために選ばれた ASEAN で唯一の国だと語りました。インドネシアが国のパートナーに選ばれました。 ASEAN にはインドネシアが一つしかありません。テーマは産業変革であり、インドネシアはインドネシア 4.0 をその方向への政策にすることにより、そこにいるのであると考えられています。次に接続を追加して加速します。イボは投資、技術協力、継続的な能力、輸出を誘致できることです。もちろんハノーバ名声との素晴らしいプロモーションがあります。また150社をもたらします。インドネシアのパビリオンにはアンジェラ・メルケルと大統領の2人の国家元首が出席します。オサティスたちはインドネシア 4.0 を作ることにより、この業界に生産性で2倍の貢献をしてほしいです。そして私たちの研究のために 0.3 から2%まで、そのような先進国です。そこに行きます。私たちも G20 の一部であり、そのような認識を意味します。ロディ局長はまた、インドネシア 4.0 を作るイニシアチブは、インドネシアの製造業セクターを再構築するために開発され、5つのセクター、すなわち食品と飲料、繊維、自動車、化学、電子機器に焦点を当てています。またインドネシアはデジタル経済の構築にも注力していると説明しました。デンマーク古代史妃メリー・エリザベット・ドナルションはボロブドゥル寺院の保全を監査しました。古代史妃メリー・エリザベットは12月4日水曜日、世界最大の仏教寺院を訪問しました。ボロブドゥル保全センターガイドのハリス・ティアワンは、マグランのボロブドゥル寺院を登る古代史妃メリー・エリザベットに同行した後、デンマーク古代史妃は非常に今も強く立ってまで、ボロブドゥル寺院の持続可能性のレベルに非常に感謝しています。彼は、ボロブドゥル寺院は8世紀頃にサイレンダー家によって建てられたと説明しました。彼は この寺院の保存は、ボロブドゥール法人センターがまだ良好な状態にあるこの世界文化遺産を管理する機関としての成功に関連していると述べました。この寺院の保存も、どの材料よりも硬い安山岩石を使用しているためです。ガイドの針は、ボロブドゥール寺院でのデンマーク古代史碑の訪問のスケジュールは、実際には約30分であったと述べました。しかし彼女は早く到着したので、彼女の訪問時間は約75分でした。デンマーク古代史碑によると、ボロブドゥール寺院とその世界遺産としての保存については、すでに豊かな知識があるということです。それでは最後のニュースです。水曜日の午後、ラドラン・ロジョ・マンゴロの伴奏で、スタンハマンク・ブオの従姉と彼の妻、クシティ・カンチェン・ラトヘマスは、ヨクジャカルタ宮殿の近所のホールでデンマーク古代史碑の側近を受け取りました。以前デンマーク古代史碑メリー・エリザベート・ナーションはヨクジャカルタのスルタンの4人の娘が受け取りました。スルタンによるとデンマークのゲストとの特別な話し合いはなかったということです。私たちは家族とおしゃべりをし、宮殿がいつ建てられたかなどを尋ねました。彼の母親は4年前にここにいました。もちろん彼女は義母からも情報を得ました。古代史碑はデンマークが UNFPA の主要なドーナーの一つであるため、UNFPA の後援者としての立場で出席していました。古代史碑は国の隊は訪問をしています。ジャカルタにいるとき、若者のための生殖医療センターであるテガルジョ地域保健センターで生殖医療について話すためにインドネシアの助産師協会を訪問しました。それせいにする。また古代史碑メリー・エリザベトは宗教と健康家族計画プログラムにおける男性の役割について説明を得るためにプラビロ・ディル・ジャのゴンドマナン宗教事務局を訪問しました。これでニュースを終わります。 Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は農業の変革を行う地道性の農民するです。ミレニアル世代は農業にあまり興味がないようです。これは農業国としてのインドネシアの農業開発における最大の課題の一つです。これが続けば、将来インドネシアは農民が不足します。初期的に農業の地として世代に関心がないと、国内の農業部門が必須と同僚の両面で発展することが難しくなります。将来の農民不足の問題を予測するために、政府は農業省を介して、千歳農民運動を開始しました。農業省によるミレニアル世代の定義は、19歳から39歳までの若い農家、またはその年齢範囲ではないが、ミレニアルスピリットを持ち、デジタル技術に反応し、農業するや機械に反応する農家です。ミレニアル世代の農民運動を通じて、ミレニアル世代の農民は国の経済を改善できると考えられています。彼らはデジタル技術を理解する上で、 適応性のある精神を持っていると考えられており、技術の特定と検証を容認します。この地頭性の農民運動を実現するために、政府は特に近代農業の応用において、地頭性の若者を訓練や技術指導を受けるように募集し、より高度で創造的で革新的です。農業省によるミレニアル世代の農民を印刷する動きは、デジタル技術の理解に非常に適応性があり、インドネシアで促進されている伝統的なパターンから、現代の農業への農業の転換をサポートしているため、適応するのに非常に関連があります。ミレニアル世代の農家が実践している現代の農業パターンは、生産量と付加価値を高めることができます。例えば、中央ジャワでアメリカの生産ヘクタールあたり 5.4 トンの生パイの現代農業パターンを適用する前の中央ジャワでのアメリカの生産です。最新の農業パターンを適用すると、1ヘクタールあたり 5.8 トンの穀物が生産されます。4トンの穀物数の増加がありました。生産の増加に加えて、地頭性の農民によって実践されている近代の農業パターンは、多くの目的国への中部ジャワの様々な農産物の輸出の価値を高めることに貢献しています。ミレニアル世代の農民運動の結果は、現代の農業パターンの適用することによってのみ、インドネシアのペンタニが2045年世界食糧国葬としてのインドネシアを実現でき、すべての分野で産業革命 4.0 の課題を達成できるという未確な証拠です。ミレニアル世代の農民運動には中心部から地域、特に村への支援が必要です。農業の最大の問題の一つである土地へのアクセスを拡大することにより、村からの支援を提供することができます。村が所有する企業は、資本と市場へのアクセスを開くことにより、若者を引きつける発信になれる必要があります。コメントを終わります。今日の歴史です。最初は寒帯の日についてです。寒帯の日の歴史は、インドネシアの独立戦争期間の初めに始まりました。当時、寒帯の強さは、非常にシンプルな武器を備えた木製の船とボートでした。独立を維持する任務の間、インドネシア寒帯はミニカミ寒帯、水中寒帯、航空、上陸部隊、基地などのすべての力の要素を満たしました。そのため1954年12月5日にスラバヤに海軍参謀長 R.I. マルタリナタによってアラマダコマンドドックが開設されました。この日付は後に艦隊コマンドの日として発足し、以後艦隊の日と呼ばれます。次は万端の記念日についてです。インドネシアでの開発化すると核技術の使用は、1954年の放射能調査のための国家委員会の設立から始まりました。国家委員会は、太平洋での核実験からの放射性高空爆発可能性に関する調査を実施する任務を負っています。社会の福祉のための原子力の両取りの発展の観察することにより、1958年12月5日に原子力評議会と原子力研究所が設立されました。さらに原子力委員会と原子力庁は、国立原子力機関またはバタンになるために完成されました。12月5日には、 万端の記念日として指定されてインドネシアの原子力技術開発の歴史的な日です。最後は過去祭ボランティアの日についてです。国連は12月5日を過去祭ボランティアの日に設定しました。この日は周辺のコミュニティ環境に一貫して具体的な社会的および経済的貢献をした組織、コミュニティおよび個人の評価することに捧げられました。今日の歴史を終わります。
たまにたまに歩く、
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今お聴きいただいた歌はナフのビーラナンティコミリクでした。次はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは海中の光景廃棄物の取り扱いを約束することについてお伝えします。シティ・ヌルバヤ環境林業大臣は2025年までに海上での光景廃棄物の 70% に対処するというインドネシアのコミットメントを強調しました。コミットメントは土曜日にジャカルタのアンケカップクで開催された ASEAN ワスターCLEAN UP 2019イベントに参加した ASEAN 加盟国の12の大使と ASEAN パートナー国の16人の大使を含む26人の大使の前でシティ・ヌルバヤ大臣によって伝えられました。シティ・ヌルバヤ大臣はインドネシアが今後の課題はさらに大きくなると認識していると述べました。コラボレーションまたは協力を通じてのみこれらの重要な問題を克服できます。シティ・ヌルバヤ大臣はインドネシア政府が海洋での国家廃棄物種特にプラスチックの取り扱いに戦略的措置を講じ持続可能な開発種のために2030年に国連アジェンダを実施したと主張しました。大臣によるとこれらのコミットメントには2025年までに海の国家廃棄物を 70% 削減することが含まれているということです。このコミットメントの最初のステップとしてジョコビドド大統領は2017年に国家政策と廃棄物管理戦略に関する大統領令を発行したと述べました。ジョコビドド大統領はまた2018年83号大統領令を発行し2018年から2025年までの海洋廃棄物に対処するための戦略的行動計画について議論しています。シティ・ヌルバヤ大臣はまたインドネシアは地方自治体企業家コミュニティを含む全ての利害関係者と協力してさまざまな活動を通じてプラスチック廃棄物を削減するための国家行動計画を作成し、この問題と戦うためのイニシアチブとイノベーションを取っていると述べました。シティ・ヌルバヤ大臣は、インドネシア政府は全ての関係者の協力による国内での強化に加えて、国際協力の枠組みで海洋汚染の克服にも積極的に関与していると説明しました。このすべてのコミットメントを確保するために、インドネシアはバリ島の地域のグリーン海域能力センターを設立しました。このセンターは陸上活動からの海洋環境保護の分野における能力開発を強化します。一方コアスタークリーンアップ2019にも出席した ASEAN 事務局長ダットリム・ジョクホイは廃棄物管理の観点からインドネシア政府を監査し環境保護のために若者やコミュニティを巻き込む環境林業省の深刻さも評価しました。これでインドネシア語を終わります。
Citra Lestari no wanita terbahagia deshita. Tsugi wa Indonesia de no kankou ya jimoto no hito tachi no chie nado wo osutai suru Pasona Indonesia no kona desu. Risuna no minasan, Pasona Indonesia no jikan desu. Kyou wa Bogoro no Mitsu no Ruby no kankou meisho wo goshoukai shimasu. Jakarta の町からそれほど遠くないところ、すなわちボゴールの町には多くの水の魅力があります。このアトラクションでは、水泳や水遊びができます。それらの一つは、ティガルイです。スンダゴデルイは、川の最も深い部分または最も深い部分を意味します。名前が示すように、この観光名所には、水のルイ・スメリ、ルイ・スチェペット、ルイ・リュックおよびルイ・バリオンがあります。水のルビーの水の流れは穏やかで、流れさえしない傾向があります。無料のダイビングを楽しんだり、水遊びをしたりできます。水のルビーアトラクションは、西ジャワ州ボゴール地区のババカンマダン地区にあります。水のルビーに入る前にチュルクバロンまたはチュルクルビー平城のメインエントランスを通過し、万五千ルピアの入場チケットを支払う必要があります。その後ルビーチェパット 都ルイ・リュックを訪れたい場合は約30分間トレッキングする必要があります。ルイ・チベット・ルイ・リュック園のトレッキング旅行に沿ってあなたは美しい自然な雰囲気に扱われます。30分間トレッキングした後ルイ・チェパに到着するとルイ・チェパとルイ・リュック・ナイチャートリズムパルコの入場券があります。ルイで自然観光を楽しむには一人当たり万ルピアの入場料を支払う必要があります。このチケットは公式にはフレストビレッジコミュニティ機関からのものです。歩いていくと周りに大きな岩の形をしたユニークな自然の風景とジレンシ川の速い水が見えます。ルイシュパの川の水深は約2メートルでルイの長さは約15メートルです。ここでは好きなだけ水を再生できます。すぐにルイでプレイすることに満足していなければルイリュックに行くことができます。ルイバリオンは忘れずに訪れてください。再び入場チケットを見つけてマンルピアのチケットの支払いをします。このチケットは公式にはフォレストビレッジコミュニティ機関から公式です。ルイバリオンはルイバリオンダウンとルイバリオンアップの2つの場所に分かれています。下のルイバリオンではカーノルイバリオンの冷たい水を楽しむことができます。ここで水を飲むととても快適で新鮮な気分になります。その後上記のルイバリオンを訪れることができます。下のルイ島は異なりここには竹で作られた接続ブリッジがあります。上のルイバリオンにはより美しくより静かな自然な雰囲気があります。このルイは以前のルイよりも狭いようです。リスナーの皆さん、これでバーソンインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Tepi pandang, bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati, ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan, tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas mencari cinta sejati. Berwaktu
aku berkata-kata, tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku.
Indonesia より世界を届けしてる Voice of Indonesia です。今お聴きいただいた歌はチャクラカンの Mencari Cinta Sejati でした。次はワンナワンニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワンナワンニです。今日はヌサンタラ伝統ボート展をご紹介します。2019年11月23日から12月22日まで、ジャカルタ海事博物館は「ヌサンタラ伝統ボート」というタイトルの一時的な展示会を開催しました。この展示会では、伝統的なインドネシアのボートのさまざまなミニチュアと製造プロセスを展示しています。この展示会はインドネシアの海洋文化、特にインドネシアの伝統的なボートの豊かさを知るために、観光客や訪問者を招待するために開催されました。国立考古学のバンバンブリウロヨがキュレーションした展示会では、インドネシア人の祖先と考えられていたオシュトロネシア人の移民についても紹介しました。ヌサンタラ伝統ボート展示会を訪れ、パプア、ニシヌサテンガラ、バリ、リオ諸島、マドゥラ、カリマンタン、ジャカルタなど、さまざまな伝統的なボートを見ることができます。また、製造プロセスでユニークなブギシのボートである、ピニシーボートという伝統的な群との尊重的なボートを見ることができます。別種のユニークなボートは、東ジャワ州のマドゥラで作られたチャンゴランボートです。このボートは取引に使用されます。正規載量は経験されず、最大200トンで、船後の長さは28メートル、幅は3から4メートルです。それだけでなく、この展示会では海の人々や海の部族の物語も見ることができます。この部族は浅瀬と穏やかな水湾に経由されたいくつかのボートに乗ってグループで生活しています。 Nusantara Rentong Boto Tenji Kaiwa Kita Jakarta Penjaringan no Pasar Ikan Dori ni aru Kaiyo Hakubutsukan de kaisai saremashita. Tenji Kai ni sankka suru ni wa Otona wa 5000 rupiya, Gakusei wa 3000 rupiya, Seito wa 2000 rupiya no Kaiyo Hakubutsukan e no nyuchou ken o shiharau dake desu. このチケットを支払うことにより、海洋博物館の部屋全体を探索したり、ヌサンタラ伝統ボート展示会を見ることができます。展示会の営業時間は午前9時から午後4時30分までです。この展示会では、ジュクボート、ヒゲを生やしたボート、フィニッシュ、その他の様々なビジュアルなど、視覚的アイデンティティの観点からいくつかのコレボレーションが展示されています。いくつかは元の形のミニチュアです。この展示会は視覚的な側面を提供するだけでなく、訪問者が情報を補足するために読むことができる物語も提供します。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Lama
Himau Kiki Tadeta Utawa, Dea Mirella no Takan Terganti Deshita. Sugi wa Ongaku no Hiroba wo Otsutai Shimasu. Konkai wa Erisu Ritonga no Uta wo Goshoukai Shimasu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は、ビアラスンディリの歌をご紹介します。エリス・リトガが歌います。チャールズ・エディソン・シリトガ、またはエディ・シリトガは、インドネシアの歌手です。彼は彼の高いボーカルと高いピッチで知られています。著者でありシニア歌手でもあるリンド・ハラハプによって、作成されたビアラサンディリはエディ・シリトガのヒット曲の一つです。このバラードの歌は1986年にリリースされました。これまで歌は今でも歌の思い出を通してよく聞かれます。この歌の人気により若いミュージシャンは歌を再編されました。若いミュージシャンすなわちリオ・フェブリアン・テリーインドネフェタリです。リスナーの皆さん、これでビアラスンディリを聞いてみましょう。この音楽の広場を終わります。
Biarlah sedih asalkan kau bahagialah.
Listener no minasan, kore de Nihongo Hoso o owarimasu. Saigou made okiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Sore de wa mata jikai o aishimashou.